こんにちは、門垣敏子です。毎月第4月曜日、トクトクトーク配信しております。お話はいつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職です。暑い中どうもありがとうございます。
どういたしまして、まあ、この放送、はい、8月24日という、
そうですね、
地蔵盆に、
地蔵盆の日だ、
ねね、流れるわけですけど、地蔵盆というのは、はい、まあ、子供の成長を祈ってとかね、はい、そういうの意味合いでするんですよね、はい、だから8月は、お盆があって、また地蔵のお盆があると、ね、はい、お盆が2つあるわけですけども、でも皆さん、ね、8月のお盆の時にはされたでしょうけど、まあ、これもこの前話しましたけど、この世に帰ってくるという表現、もういつもあれおかしいんやって私は言うてね、だから、あの、キュウリとナスビでね、あの、足をつけて、ね、はい、ね、そして、まあ、キュウリの方が馬かな、ね、はい、帰ってくるときにはね、早く帰ってきてください。そして今度、向こうへ帰るときには牛に乗ってゆっくり帰ってください。手が触れますから、とか言って、ね、やってましたけども。はい、私の母が高松出身でしたから、あの当時、昔よく里帰りにあのお付き合いしてた時とかね、連れて行ってもらった時は、その当時は、瀬戸大橋も明石海峡大橋も新幹線も何もありませんから、はい。だから別府航路のね、中取ってから船に乗って高松に行くわけです。ね、だからそういう、あの、牛のあるために、昔のあの、船の別れを思い出すなと、はい、テープを引いてね、ずーっとこう。
なんとも切ないあの景色ですね。
みんながこうね、はい、紙テープをね、ずーっと、ね、で自分のテープがくるくるくるくるくるとなくなっていって、はい、ちょっと切れたらおしまいっていうね、はい、あの風情も今なくなりましたもんね。船が、でもあの、環境問題で。
いけないんですか。
はい。なんか寂しい、ね
えね、なりました。もうちょっとこうお水に溶けてもいい何かが、ね、できれば環境問題も解決できるかもしれないのに、
ね、だから子供の頃にアホなことを考えたことがあります。あの当時はテープレコードやった、リリルのテープレコードやった、
ね、
だから分かった時にね、これ相手に持たせたらさ相当長いこといくぞと
そうですね、何回かできますね大きなオープンリールありますからね
そう何百メートルぐらいつながってるぞなと思いながらね。
いや、面白いですね。
そんなこと考えてましたけど、そういうあの時代時代が変わっていく。でも、こういうこと話するのは、時代が変わっても変わらないものがあるはずなんです。
はい、
今、前回で話いたしました、多様性っていう言葉において、はい、何が正しくて何が真理ではないのかって、それが本当に分からなくなっている、それが今の現代ではないでしょうか。前回話したときに30年前に書かれたある方の本を紹介して言いましたね、この日本に人権という思想が入ってきて、個人というものが尊重されるようになって、夫婦でも他人、親子でも他人、そのようなことがして、で結局バラバラになっていってしまって、全体の中の子であるのにから、この子というものが非常に尊重されてしまって、相手に対する思いやりとか、そういうものが薄れてきてしまっている、うん、この前ね、チコちゃんに叱られるっていう、
は
い、
NHK の番組ですね、
見ててね、あの時にね、はい、都会の人はなぜ冷たく感じるの、田舎の人はなんかこう何言ったそういう、どうしてって質問やってたんですよ、
はいはいはい、
そしたら都会の人は情報が多すぎるんやと、はい、街歩いててもね、いろんな看板があったりしてのがあったりして、はい、そしてそれでこうどうしても他者への、こう思いやりとかそれが消えていくっていうね、
そこへ配慮する気持ちの余裕がもうない、いっぱい情報があるから、
ね、その中であるあこの喋っててこんなこともあったっていうのを聞いて、はあ、そうなんやと思って、街角で人が倒れてるとするでしょう、
はい、
普通、まあ、すぐ倒れに行くと思いますやん、特に都会の人は関わりたくない、誰かがするやろ、
あ、なるほど、
ね、ここで関わったら私次に仕事行かないといけないのか、はい、これで救急車をどうのこうしたら時間が取られるしダメやとかね、そういうことで、まあもう少し早く救急車を呼んだら助かった事例も、ね、都会ではあったようですっていう、だからその時ね、中島みゆきの歌を思い出しましたよ、別れ歌っていうの、
ああ、なんかそう、はいはい、なんとかに倒れて、
倒れて、はい、
なんとかかんとかでしたね、
はい、
何でした
っけ、愛する人の名を呼んだことがありますか、
はいはい、
一言に言うほど黄昏は優しいお人よしじゃありませんって言って、ね、道に倒れて誰かの名を、 ね、っていうあの歌、
はい、
叫んだことがありますかっていうね、あの中島みゆきの歌をふっと思い出したりしたんですけど、
なるほど、うん、
ね、そんなのが今の世の中になってしまった。やはりこれは道徳というか真理というものをやはり教えるのがなくなってきているのが大きなんじゃないでしょうか。人に優しくすることすることと言いながら、それを実際具体的に教えることしない、権利ばっかり主張してとかね、でそうですね。でそしてまた確かに神は私たちに自由を与えてくださった、はい、何するのも自由です、自由です。しかしその自由を行使した結果は自分に返ってきますよ。だからある意味において自由っていうのは本来ないもんなんですよ。その自由だ自由だ、私の勝手だろうって言ってるのが地獄界なんです。
うん、
この前も、まあ、ある特定の方は政治的に言われているかもしれませんが、もう国会なんかででもおいても人を罵倒するような、あ、ひどい言葉を使って、でそれを咎められた、表現の自由が侵害されたって、決まりの中で自由であって、私は表現の自由なんて私はないと思ってます。はっきり申しまして、このトークでも喋ったりかんこともありますもんね、
はい、
だから私を気をつけながら喋ってますもんね。この言葉をこのトークでパッと喋ったら、いやちょっと今のその表現はって門脇さんから言われるようないですか。どこが自由ですか、
うん、
決まりの中 で、
ね、
相手の思いやりをする中での自己の権利か自由でしょ、うん、それが本当に今バラバラになってきてしまっている。これが、バガバッドギータという、今からね、紀元前ですかね、インドで、綴られた叙情詩ですけども、それを解釈している方からのそういう言葉だったんですが、本当にそうだねって、本当にこの バガバッドギータが言っている、その中に説かれていることは、これは大宇宙人類早々の本当に原点というか、これは万国共通、人類の共通の真理をそこに歌われているわけです。その共通の真理とは何かって、人は母親の体内から生まれ出て、そしてやがて死んでいく。これみんな共通ですよ。で、死んだ先は無ではないのだ。人は魂があるのだ。で、これもまあ前回とダブりますけれども、この場面はある草原でですね、アルジュナというその王子が、こう自分の軍勢をこう率いておるわけですが、その対峙する、向こう側にいる、まあ、敵という言葉は、まあ、おかしくかもしれませんけども、そういう敵となる者たちというのは、本当に悪を悪とも思わないという、本当に心を悪魔に打った者たち。でもその悪魔に打った者たちのその顔ぶりを見れば、叔父がいてる、先生がいてる、いとこがいてる、ね、あんな人たちを私の手で殺すことはできない。私が許す ならば、もうここで弓矢を捨てて、あの者たちに殺された方が、まだ私の心が休まるという。でも、この考え方は本来の正義ではないと。その時、クリシュナという神が出て言うわけです。このクリシュナっていうのは、まあ、天地創造の神ですから、すべてを生み出した神ですから、うん、極端な言い方をすれば、イエス・キリストもクリシュナが生み出したものであり、お釈迦様もクリシュナが生み出したものであり、マホメットもすべての命を生み出した根源の神が姿を現して、アルジュナに言っているわけですね。正しい戦いというものはしなければならない。人は、本当の意味での殺人はできないんだって。だから悪魔に心を打った者たちには、やはり戦え。それが正義の武士としての務めであろう。というふうにこう、アルジュナに対して厳しく指導するわけです。そして、まあ、アルジュナは戦うわけですが、そこでまあ、ずっと、まあ、戦う描写までは書かれてないんですけども、そこで、次々、クリシュナが語っていくこの言葉、これは永遠の真理なんですね。で、その時にクリシュナが言うわけです。人の魂は、剣において切ることはできない。人の魂は火で燃やすこともできない。あなた方が殺したと思っているのは、そのものの肉体を滅ぼしただけであって、魂を滅ぼしたわけではないのだって。魂はまた 次の天性の命を得ていくのだ。そのようにクリシナが喋っておくわけですね。で、ここで本当に来世がある、魂があるということを如実に語っています。これはもう人類の歴史すべてみんな死んだらまた来世があるよということをここに示されているわけです。このことを知ってたらこの世で悪いことはできないです。はっきり申しまして。別に来世行って、閻魔様がね、罪人を裁くというのはそういうふうな信仰もあったようでございますけれども、でもそうではないって。みんなそれぞれ、ね、皆さんそれぞれ悪を犯している人たちは自分が悪魔の子だったらよかったのにね。そしたら、ようやったのことになるでしょ。ところが残念ながらっていう言葉も変ですが、みんなそれぞれ神仏の子として生まれています。神仏の子として生まれたら、その神仏の子としての本来の仏性がその心の中にあるのだ。それをもってあの世に帰ったときに、自分が人生70年か知れない、80年か知れない、その人生を振り返ったときに、その善なる自分の心が、今まで生きてきた自分というものを見ていくのだ。そのとき、平然と自分の行ってきたことを見れるものは、ほぼ皆無に等しい。神と共に歩んでめる人っていうのは本当に一握りの人しか今いない。ほとんどのものが多くの間違いの中で生きていくのだって。ただこのクリシュナなんかの言葉をですね、悪用した宗教家がいますけれどもね、私はあれなんかそうじゃないかなと思ってます。もうこのところオウム真理教といっても知らない人たちも多いですね。麻原彰晃っていうのがね、麻原彰晃も言ってましたもん。人を殺したかて本当の殺人じゃないんや。魂は死なないんだから、ね、肉体から話したけど見てくれっていうね。で、そういうような言い方で、殺人を肯定していったわけですけど、そういうようなことが今また、中東の方とかでもね、やっているんじゃないでしょうか。殉教とか聖戦とかいう言葉でね、人を大義名分を押し付けて、そして戦えっていうような格好でやっている人があるでしょうけど、でもあの時思いますけど、まあこれから先どうなるかわかりませんが、戦争を始めたそのものはね、実際戦場で死ぬのは兵隊ばっかりですよね。ところが負け戦になったら、その時の大統領とか首相とかにはどっかに飛んだりするんですよ。本当にあれ見るときに自分こそ責任取れやと思うんですけども、そういうもののために、戦場で死んでいった人、本当に気の毒だなと思います。本当にアルジュナのような神から、本当の神から認められた戦いにおいて、死ぬんだったら別ですけれども、そのような死に方していた人は本当に辛いなと思ったりいたします。だから今本当にあの世があるということ、死んだ来世があるということを知らないがために多くの人々はいろんな苦しみの中で生きていることがあります。実は私の身内と言いましょうか、中に医療関係で勤めている人がいるんですが、その医療関係といっても子供と関係の子供の、まあ、病棟というか、ね、そこにはいろんな子供が入ってきて、もうこの世で生きる時間も、ほんまに、もう、ね、あまりないという、ね、子たちとか。そしてまた、この頃、医学が発達するのもいいのか悪いのか。ね、器具につながれて。そして、まあ、命を保っているという子供もいるわけですね。その時、やはり、そういう子供たちというのは、保険が出るとは言いながら、やはり医療費も結構かさみます。その医療費が出せる人はいいけども、出せない人はどっかで線を引かないといけないわけです。その時苦渋の決断をするわけですね。今度逆に、家にそれなりのお金があって大丈夫、ずっと続けられる。で、病院っていうのは、施設じゃないですから、もう、症状が、これより ね、もう悪くな、もう良くもならないというか、固定してしまったっていう場合は、まあ次から待ってる人もいたりもするし、うん、病院というのはずっと置いてくれないんですよね。
ですね。治療がある程度済んだらっていうとこですね。
ね。病院は治療するとこであって、うん、もう治療が固定してしまって、家でもできるとなったら、はい、まあ出ていくというか、退院を促されていく。で、その時に、その道が言ってたんですけど、老人の場合、こういう言葉を使っても普通に受け止められるんですよね。いや、もううちとこの、もうあの、父親、母親とかもう高齢ですから、延命治療、ね、あれだけはもうせんといてくださいって。もう胃ろうなんか、もう持ってんのほか、もうなしにしといてください。もう自然にっていう。子供にはそれないのよね。でも私も自然にっていう言葉を言ったけど、実はね、神の目から見れば、医療器具につながれて、そしてそこにいるということは、もう不自然なんです。自然の摂理ではないんです。これは真理を知るものでないと、ね、いけないと思います。私も2年前に母を亡くしましたけども、その母が、一切水も食事も取らないので、ね、脱水症状を起こすからと言って、で、病院へ入院されて、で、病院って言ったら何かって言ったら、もう結局は点滴で命を流れてるだけっていうことだったんですよね。で、その時も言われましたけど、まあ、母がもう退院したいって言ってるから、もう退院させますって言ったら、そんな、家帰った人は点滴できませんよ。点滴できなかったら、ね、あの医療行為というのができなかったら、結局、お母さんは脱水症状を起こしてしんどくなりますよって、そういうような言い方されたんですけど、いや、いいよっていうことでします。その時私のが使った言葉が、豊臣秀吉も徳川家康も死ぬ時に点滴してないって言ったんですけどね。自然に死んでいったって言って。船後から聞いたら、あの、点滴をしてる人は、こう、痰が詰まって、痰の吸引っていうようなことをよくしなきゃならないっていうことがよく起きるということを聞いてね。で、母も、そうなるのかなと思って、よく私の知り合いの方とか何人かでお見舞い行った時に、もう痰吸引がもう苦痛で、もう本当に苦痛で、もうあれをする時にもう体のけぞらして、もう苦しんでる人の姿とかね、見るの家族も辛いって聞いたことあったんで、母もそうなるのかななんて思ったりしてたら、おかげさまで、一切そういうことがなくて、もう自然に死んでいて。で、後から聞いたら、実はあれ、点滴しなかったら痰吸引ないんですよ、って言われてね。何やそれは、と思う。ね。だからそこでね、本当に真理を知って、命は永遠である。このクリシュナの教えに従って、今この子はこの世に来たと。でもこの命を、今、たとえ短い命だったとしても、我が子としてその姿を見せてくれた。ありがとうって。でもねって、今あなたの体は機械で保たなければ、ね、生きていけない状態。はっきり言ったら不自然。でも、このままの機械で退院してしまったら、そのものも、あの、入所も言ってましたけど、本当にね、退院した人っていうのは、それだけの介護ができてちゃんとしてればいいけれども、もう大変なんですって。その時は、帰ってすぐぐらいはね、ずっとだけども、それがずっと続くわけですから。だからある意味、それも、そういうことが対応できる家庭といったら、極端な話、奥さんが世話するのか、旦那さんが世話するのか知りませんけど、どちらかがそういう世話をしてても、家計がやっていけるという、恵まれた家庭ですよね。どちらか見るとか、またもしくは、そのご両親とか、姑さん、もしくは、あの、実家のね、両親がするかもしれないけど、でも、その両親家庭、いずれ、亡くなっていきますから。私のいとこも、重度障害者を持ってますけど、そのいとこの口癖が、この間お兄ちゃんな、きつい言い方言うかもしれへんけど、私、この子より先死なれへんねん。私が死んだら、この子、誰が面倒見るになるねんって。だから、 できたら私できる限り長生きしてこの子の方が先行ってほしいっていう言い方したら、お母親として変な言い方かもしれないけどね、でも実際のところ考えたらそう思うねんなんて言ってました。そういうことが起きるんですよね。だからそういうことで人間の命はやはり自然なる姿で生きること、病院の器具やそういうものにつながれてそして生きていることは、今の科学があるからこそその延命治療ができているわけであって、それは自然ではない。そこで線引きするのは難しいですけども、そんなこと言ったらね、ストレッチャーとかでずっとね、器具で指定してる方ありますから、それを否定するんかという人も出てるかもしれませんが、できる人はしたらいい。でも、できない人は、そこで一つの線を引くという決断をしても、それは許されることではありますよって。あの世があるんだって。だからあの世でまた出会おうねって。っていう、そういう心からそこ言えたら、そういう決断、そしてそういう時に多くの方々は線引きをしたら自分を責めるんです。ほとんど皆さん責めるんです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言いながら別れを告げるんです。責める必要はありません。自分を責める必要はありません。たとえ何年かかの短い間だったけど、私の子としてあなたと出会えたこと、でも私からすれば今あなたは小さな子供としてそれ見てるけど、本当はこの子が生まれる前にあの世では同じ大人という立場で、うん、ね、大人の立場でお母さん、今度地上にね、お母さんが先、お母さんか、その時はまあ決まってないけども、あなたが地上に先出てくださったら、私のお母さんになってくださるんですねって。私はその時、あなたの体にね、入っていきて、あなたの子として生まれます。ただ、神の計画の中において、すべて分かって、神って分かっていることですから、クリシュナにおいてはもう、そうなることもすべて分かっていると、彼言ってます。だから、その時は、こういう障害を持った子として生まれますよって。そして、あなたに一つの体験というか、そういうものをします。でも、それはあくまでも、その肉体としての障害であって、私の障害じゃないですから。やがてその肉体が離れた時は、また天国で、この霊界で、またお出会いしましょうねっていう、そのような約束をして出てきているということなんですよ。だからその時はね、ごめんなさいってして、線を引かずに、私の子供として、たとえ短い間であったとしても、生まれてきてくれてありがとう。何々くんありがとう。何々くんありがとう。これで、一旦線を引きますけどねって。また霊界で、また出会いましょうねって。でまた来世はまた逆の立場になるかもしれない。ね、あなたが、私の親になって私があなたの子になるかもしれない。それはまた神が決めることだけれども、ともかくあなたとのご縁があったことを心から感謝します。ありがとうと言って別れなさいと言ってますね、うん、ごめんなさいって言うと別れなさんなって言って、ありがとう、ありがとう、ありがとうと言って線引きをして、そしてその魂を来世送りなさいって。このありがとうが言える人は、本当に来世があるのだって、クリシュナが言っている、本当に魂の世界があるのだということを、心の底にストーンと落とし込めている人は、素直にありがとうが言えると思います。それを信じずに、この世の肉体だけの感覚で生きて、この世が全てと思っている方は、その誤解が、あなたの苦しみを生んでいるのです。それをお釈迦様の言葉で言えば、無明、真理を知らない、そのね、心があなたに苦しみを招いているんですよって、無明という言葉でお釈迦様を表しておられますけれども、そういうようなことで、なかなかね、旅立っていく子供にありがとうと言って、送ることは難しいかもしれませんけれども、でも私のこの話を聞いた人は、ぜひそのような心境にまでなっていただきたいなということで、今日話を持ってきました。
ありがとうございました。お話を伺いしましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は9月28日を予定しております。次回もぜひお聞きください。